はい、皆さん、半月ぶりでーす。映画凡人が集いしラジオ、その名も、ドイラジへようこそ。お相手は私、好きなトム・クルーズといえば、いやー、コラテラルなこたつを。
ナイト&デイの負けと、
ミッションインポッシブルゴーストプロトコルのチャムレイです。
あーそうだよね。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画文字が集まって、またはくも手にのない話を好き勝手にお届けする映画数派型トークバラエティ番組でーす。イエーイ
イエイ。
盛り上がりが足りないね今日は。なんとですね、久しぶりの三人会ということで、いつぶりだろうね。もう一年以上前ですよね、多分ね。今回ですね、まずタンタンが夏休みということでね、南国にバカンスに行ってるということで、はい、残念ながら僕らにお土産多分ないと思うんですけど、はい、でマリッペとチャムリはですね、今後、各回交代で出演するということで、
はい、
また5人集まるのはいつなのかという、ちょっとね、心配になってくるけども、3人だけど盛り上がっていこうね。はい。というわけで、それでは参りましょう。ドイラジー、スタート頼むよ。
ドイラジ
ー、ミニお題トーク。
このコーナーは、映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく、極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、ありがとうございます。ということで、本日のお題が、
ホラー映画。
ということで、皆さんからね、たくさんのメールいただいたんで、こちらご紹介させていただきます。ラジオネーム、長さん。自分はホラー映画があまり得意ではなく、普段は見ないんですが、去年公開された、貞子 VS かや子は、ホラーダメな自分でも見れたので、ホラー苦手な方でも楽しめると思います。ラジオネーム、オープンリーチさん。子供の頃からホラー映画は苦手で、もうそういう人多いですね。味噌汁を過ぎた今でも、ホラー映画は避けがち。そんな私が唯一見れたホラー映画は、パラノーマルアクティビティです。ただ、序盤から中盤にかけて、突如強烈な眠気に襲われ、このままだと寝落ちすると感じ、改めて特典の稲川淳二の副音声解説で、最初から鑑賞したら、稲川淳二の階段を交えた解説がめちゃくちゃ面白く、気づいたら映画本編が終わってしまい、未だにオチがわからない映画です。ラジオネーム、ポテマキさん。ただでさえサイコパスにしか見えない、大竹しのぶを重度の狂人にした、森田芳光監督、黒い家はトラウマになるくらい怖かったです。最初は旦那の西村雅彦がやばいと油断させて、実は大竹しのぶの方が数倍いかれてるという一見ベタですが、当時10歳そこらの自分にとっては悪夢すぎる展開。ホラーの定石、ビビらせる人間の顔の方が逆に怖いも抑えられています。胸をさらけ出し、うちの西洋に押し付けるシーンは、ビビるべきか笑うべきか分からず、泣き崩れてしまったのはいい思い出。ラジオネーム、タクヤボールドミンさん。おすすめは、資料館エンフィールド事件です。前作は期待した割にはそれほどでもなかったのですが、本作はホラー映画として異例の2時間超えにもかかわらず、ワイルドスピードを経て、エンタメ映画の極意を身につけたジェームズ・ワン監督が魅力的、巧みに仕上げ、全く退屈せず画面に釘付けでした。続いて邦画。と言っても、劇場公開作品ではなく、期間限定 YouTube で公開していた、奇談百景です。去年公開された残影のスピンオフで、竹内優子を扮するラジオ DJ がリスナーから募集した怪談話99話の中から、6人の監督さんが10本選んでのオムニバス作品です。へぇ。で、100話目が残影になると。関連して、現実にも怖いことが起こったので印象に残っています。それは、残影公開記念の一夜限りの奇談百景劇場公開イベントに行ったのですが、私が、野暮用でロビーにいたところ事件が起きました。ある女性客がふと劇場から出てきて、トイレに行くのかなと思った矢先にバタンと倒れてしまったのです。物語のショックさとオールナイトによる疲れもあって体調を崩されたのでしょうか、それとも信じるか信じないかはあなた次第。
おお、
ね、ちょっと全然わかんないよ。ラジオネームエリア48さん。ファイナルガール惨劇のシナリオをおすすめします。亡き母が出演していたスラッシャー映画の中に入り込んでしまった娘と友人たちが殺人鬼ビリーを倒すまで終わらないストーリーに巻き込まれていく物語。母娘の親子愛に焦点を当てた家族映画でもあり、見終わった後に母親に連絡したくなる大好きな作品です。ラジオネームザックリスナイダーさん。ソロモンの偽証前編。学園ミステリーかと思いきや最初からホラー全開で笑いました。怨念がこもりすぎてて好きです。あとハロウィン、ブギーマンシリーズを生んだジョー・カンペーター監督の傑作です。じっとりモンスター系サバイバルムービーとしても元祖だと思います。ラジオネームチェブンブンさん。 13日の金曜日、有名な話ですが、1作目はホッケーマスクをかぶったジェイソンは出てきません。ジェイソンのおかんが襲ってきます。なんだジェイソン出てこないのかと侮るなかれ。油断するとめちゃくちゃ怖いですよ。なお若かりし頃のケビン・ベーコンにも注目。ラジオネームピカチュウのパパさん、シャイニング、生涯ベスト級に愛してるホラー映画です。一家3人しかいない雪に閉ざされたホテルで次第にお父さんが狂っていくという物語自体も怖いですが、何よりキューブリックらしい計算し尽くされた映像が素晴らしすぎて見ていてビンビンになります。有名な斧の下りや血の洪水のエレベーター、ホテル内の三輪車を乗り回す息子のショットなど、とにかく全シーン最高すぎます。なぜこの映画にここまで惹かれるのか自分でもわからない領域に入ってると思います。大好き。それとゾンビ、今やホラーを超え一つのジャンルと化している1978年のジョージ・A・ロメロの名作中の名作。文明が崩壊した世界でショッピングモールに立てこもり、ゾンビたちと死闘を繰り広げるという設定が素晴らしいのです。幼い頃に秘密基地を作って遊んでいた思い出に連想して無性にテンションが上がります。ホラー映画としてちゃんと怖いし、しかもラストは観客にガッツをくれます。この映画はホラーの枠を飛び越え、七人の侍や市民権と同じレベルで評価されるべき映画史に残る名作です。ラジオネーム頭脳少年さん、1本目、1965年のイギリス映画ロマン・ポランスキー監督の反発です。この作品は男性恐怖症の女性キャロルが孤立する中で次第に狂気に蝕まれていく様を描いたものです。恐怖を感じる作品でありながら、アーティスティックな構図、当時流行り始めていたサイケデリックなムーブメントを先取りしたような絵作りも見どころです。2本目、1962年のアメリカ映画ロバート・アルドリッチ監督の何がジェーンに起こったかです。この作品は姉妹の物語です。妹ジェーンは姪子役で人気でしたが、最近は仕事もなく美貌の姉ブランチの下で鬱屈した生活を送っていました。そんなある日、ブランチが事故で半身不随に。立場の逆転したジェーンは溜まった鬱憤を陰湿ないじめで晴らそうとします。この作品はジェーン役のベティ・デイビスの怪演が一番の見どころです。3本目、1967年のアメリカ映画ラリー・ピアース監督のある旋律です。この作品は密室と化した深夜の地下鉄でナイフを持った暴漢たちが乗客たちを恐怖のどん底に陥れる物語です。誰しもが利用する電車、その場が一点恐怖の舞台になるところがこの作品の一番恐ろしいところです。ラジオネーム前田直樹さん、13日の金曜日、シリーズを重ねるとともに自分も年齢を重ねてくると、怪物ジェイソンよりも実社会の人間が怖いことが分かってきたので、怖いというよりは笑えるコメディになってきた。テレビで放送するたびに安心して怖がって見てます。ラジオネームミシェルガンエレファントカシマシ男さん、私の好きなホラー映画は悪夢探偵2です。普段ホラー映画は怖くて見れないのですが、大好きな塚本慎也監督が作ったので覚悟して見に行きました。結果私は泣いていました。いつの世だって世界は恐怖と不安で溢れているのに、なぜ人は子供を産み育てるのか、そんな問いと淡く優しい答えがラストに溢れていました。とはいえ怖くて泣きそうなところもあったので、ブルーレイも持っていますが、映画館で見て以来見ていません。でもやっぱり好きなんです。ということで、たくさんの方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
意外とホラーがちょっと苦手って人が多いですね。
私、長さんが挙げられていた、はい、貞子 vs かや子、
あ、貞子 vs かや子、はい、
全然見る予定ではなかったんですけども、うん、周りの評判が良くて、
へ、
確か去年の夏に、うん、その日お昼ぐらいにファインディングドリーを見て、その日のレイトショーで貞子 vs かや子を見ました。で、結果はこっちの方が私は好きでした。
お
ドリーより、
ドリーより、
そう、ドリーが、私なんか魚の正面の顔が怖いんですよ。
あ、魚の正面顔恐怖症。
だから魚映画はホラー映画になっちゃうみたいな。
あ、本当そんな感じです。なんか横で泳いでくれてたらいいんですけど、正面にこっち向くとなんかものすごく怖くて。
ああ、なるほどね。
だからそれからのレイトショーで貞子 vs かや子を見たので、はい、これはめちゃくちゃ楽しめました。
なるほどね。演出も面白いしね。僕これ、うん、あの 4DX で見たんですけど、
見てましたね。
例えばね、登場人物が後ろから肩を叩かれるシーンとかで、はいはいはい、座席の後ろがなんかね、パーンってこう動くみたいな。そうそうそう、どうって、それはなるだろうみたいな。
なる
よ。確かこれ、基本は 4DX 向けに全部演出で作ったんだよね。
そうそうそうそう。
だから、そうなんですね。
俺も、あの、4DX 見ました。
あ、見ました。全員、結構みんな見てる映画だったってことです、
うん、
実は、
うん。
もう正直、モンスター対決みたいな感じだもんね。
そう、なんかホラーというより、なんというか。
コメディでした。
まあ、ホラー体制のない人でも、
うん、
見やすいよね。
見やすいよね。
見れますね。
ピカチュウのパパさんの、
はい、
シャイニング、
はいはいはい。
キューブリック。 クらしい計算尽くされた映像が素晴らしいっていう、うん、でなんかもう見ていてビンビンになりますって、うん、わ俺も本当にすんげえわかるというか
ビンビンになった。
いやもうねその山の奥のホテルに家族で車で向かっている山道を空撮で多分すごく遠景撮ってるんだけど、うん、もうその映像を見るだけでももうすごかったですよね、うん、なんかホテルの中で三輪車を乗り回す息子のショットとか、ただずっとね三輪車後ろを追っかけてるだけっていう、うん、なんかすごいいいんだよね。
走ってもカメラ動かないような、
そうそうそう、
スプリングみたいなのをつけて、うん、超重たいんだよね。
延々やってるからね、あの話、うん、
やばいよ、ね、
何の意味があるのかよくわかんないぐらいの、
ね、キングは全然ね、いや俺のシャイニングと全然違うじゃないかっていうね
原作者はね、うんうん、
あと僕はファイナルガールズ惨劇のシナリオですかね、
はいはいはい、
クレヨンしんちゃんの夕日のカスカベボーイズみたいな感じでスクリーンの中に自分たちが入っていくって話なんですよね。でその物語を改変していくっていう、
うんうん、
もろにジェイソン風のが出てくる。
でもファイナルガールズなんかホラー苦手っていう人にも勧めれる、うん、
全然ただのショック描写は
あるけど、
ショックっていうかね、大佐ファーミが可愛いよねっていう、
あーなるほどね、
うん、そういう見方もいいんじゃないですか。ということでじゃあクールジメンバーの方からもメールいただいてるんでご紹介させていただきます。タンタンさん、夢十夜。原作は夏目漱石の夢十夜で、国語の授業で触れたことがきっかけで鑑賞しました。10個の夢の話を10組の監督が映像化したオムニバス作品で、全編ホラーではないのですが、原作でもゾッとした話が本当に怖かったです。なんだろうね、
知らない。
あとマリッペさんです。
はい、
せっかくホラー映画を扱うのに参加できなくて残念なマリッペです。今回は絞って絞っておすすめな作品を3つほど紹介します。1つ目、ローズマリーの赤ちゃん。ホラー映画きってのおしゃれ映画であると思っております。
ん
ー、お洋服の可愛さもさることながら、お引越し後にお部屋が綺麗に飾られていく様も見ていてとても楽しいです。肝心のホラー要素ですが、ある種一番身近に潜んでいそうな事柄でもあり、恐怖を感じます。最後まで何も信じられない、そんな映画です。2つ目は残影、住んではいけない部屋。ラストはいろいろ言われていますが、ミステリー仕立ての見せ方が素晴らしく、じわじわと鳥肌が立つような作品です。いわくつきの家、過去に一体何がを探っていくのですが、パーツが揃う気持ちよさがたまりません。地図の変遷をたどるシーンがお気に入りです。最後がエスター。いい意味でいろいろと裏切られた作品。女の子の怖さ半端じゃないし、でもそれだけじゃない。登場人物の心の揺れ動きが丁寧に描かれていて、エスター役のこの演技力も話が進めば進むほど加速する、これは傑作と言わざるを得ない感じがありました。ネタバレを踏む前にぜひということですね、
うん、
はい、
マリッペが挙げる3つ、これは
1本も見てない。
お
え、マジで、
はい、意外ですね。
ホラー苦手ではないんだけど得意ではないんですよね、
はい、苦手ではないけど得意ではない、
うん、僕は、うん、苦手です。
おおお
なのでホラー映画全然見ないですね。
おお、
そうなんですね、うん、
なるべく見ない。てか映画館で見に行く人の気が知れないっていうか
え、じゃあ貞子 VS かよこは、
あれホラー映画じゃないもん、
あ、はいはい、
俺の中で、
はいはい、
あ、もうちゃんとコメディだと思って。だってリングとかさ、劇場で見た人も死んでんじゃないですか。大丈夫ですか
大事件ですね、
うん、劇場で見るっていうのは、ね、考えられない。
あ、そうなんですね。
あれ自殺行為ですね。
本当ですか俺それもその2つも見てないからな。
あ、
じゃあ本当にいろいろ見てないんだ。
見てないんですね。
あ、そうだから、そうなんですよ。
そんなホラー弱者な僕らが一体何をあげるのかっていうね、
うん、じゃあホラー弱者な僕ですけど、
はい、
メールでピカチュウのパパさんか、ロメロ監督のねゾンビが、
はいはいはい、
あれはもう、うん、ホラーとか超えて、
そうだね、
もう名作だと、
うん、
傑作だと
本当そうだと思う、
うん、言ってましたけど、
はい、
そういうのを感じた映画があったんですよ、
はい、
ホラー映画で、
はい、
悪魔の生贄、
はいはいはいはい、
いやあれはいや、しかも超怖いし、
うん、
あれはちょっと超常現象とかではない、はい、
うん、
ちょっとサイコパス系のね、うん、あの殺人者の家族が出てくるんですけど、
うん、
見終わった後映画史に残る名画を見た感がすごくありました、ね、俺
ほら車の中のシーンでも超怖いもん
最初の緩いとこ、
そう親切でね車に人乗せてあげたら、なんかね一人がねナイフでこうやって遊んで、ちょ貸してよって言うから、
うん、
貸したら、うん、あれこいつにナイフ貸したのって結構やばくねみたいな、あの緊迫感だけで、あ、俺もうこの映画絶対に好きだなって、
うんうん、見たい
見てください、
うん、いやあれ本当にいいですよね。最初本当にゆるいロードムービーで、うん、これ大丈夫かって思ってたらみたいなみたいなね、
うん、
あいつが出てきますから ね
私結構ホラー好きで、まあ、有名どころは自分から見ようっていう意欲があるんですけれども、マリッペが挙げてるエスター、はい、その主人公の女の子のエスターの顔が、うん、私姉がいるんですけども、
はいはい、
姉にすごい似てるんですよ顔が。
超美形じゃん。
最初の出たおしとやかな感じのエスターから、はい、あ、すごい顔似てるなって思って見てたら、
うん、
ちょだんだんやばい、やばくなってくるのが、うん、すごい近い存在の人があんな風になるから、
なる感じが、
ちょそれもそれで怖いし、あとマリッペの言った通りの演技力も話が進めば進むほど加速するっていうのもすごい納得するし、うん、作品としても私はすごい好きです。エスター、
だタイッサ・ファーミガのお姉ちゃん、はい、結構年離れたお姉ちゃんです
よ。そう、結構離れてるんだよね。だから お母さんかぐらいに雰囲気見えるお姉さんが、
そうそうエスターのお母さん役、
うん、あ、そうなんですね、うん、
しかもタクヤ・ボールドウィンさんはね、はい、資料館、うん、フィールド、まあ、資料館シリーズの主人公も、うん、そうビラ・ファーミガっていうお姉さんが出てる
霊能者役
で、ね、霊能者役でね。
へえ。
でもなんか分かるっていうか、あのお姉さん、うん、ちょっと人間っぽくないんだよね。
そうだね、なんか顔がね、
そう
顔してんだよね、
うん、そう、うん、俺嫌いじゃないんだけど、うん、そうそうそう、だからやっぱりこういう存在として合うのかもしれない。
じゃあ僕はやっぱね、ミステリーが好きなので、うんうんうん、ミステリーとホラーがちょっと融合してるニコル・キッドマン主演のアザーズ。
あー、はいはいはい、
見ました、
はいはい、見ました見ました。
大好きなんですけど、うんうんうん、まあアザーズってあのね、広いお屋敷でね、親子が3人で暮らして子供2人いて、すごい心霊現象がめちゃくちゃ起こるんだよ、お家の中で。なんか足音が聞こえるなとか、で俺結構ね、その心霊現象どうのこうのって冷めちゃうのね。なんか勝手に椅子が動きましたとかさ、あの資料館エンフィールド事件とかはそれが怖く見える珍しい例だと思うんだけど、うん、基本そういうのって自分のことから遠すぎてふーんって感じで冷めちゃうんだけど、この話はそっからちょっと逆転しててね、
はい、
あ、そう来るんだったらそれは納得ですよっていう、ちょっとエスター級ですね。
おお、まあだから若干これを公開時期のこと考えると、
うん、
だってあの映画のあれでっては言われて、
まあそれの集団版っていうね、
そうそうそうそう、ほんでちゃんと見れば、うん、映画としての作りはすごくいいから、
ね、そうなんですよ、そこに引きずられないでぜひね、うん、
見てほしいですね、
うん、
見てほしいです。
最近 DVD を借りてみたのは、はい、ライトオフ。
あー、あー、俺映画館で見たわ。
見ました？
うん、
あ、じゃあ見てますよ、結構。劇場で見たかったんですけど、うん、はい、見れなくて。しかもちょっと、見た部屋をちょっと明るめで見ちゃって。
うん、はいはいはいはい。
なんか全然ちょっと楽しめなく、ストーリーの中盤ぐらいになって、あ、これちょっとダメだなと思って、もう全部真っ暗にしてカーテンも閉めて、だからちょっと半減しちゃいました、面白さが。
あの、電気を消したらいるけど、電気つけたらいないっていうね。
そう。
それの究極系の、
うん、
だから YouTube でね再生されてって、そう、有名にな
った
ってい
うこと
で、
そう
です。
それにストーリーつけたら、あ、モンスターパニック映画になっちゃったっていう感じをね、
あ、して
、
そうなんだ、
戦い方がね面白かったかなっていう、
うん、そう、私も好きでした。
ホラー映画って一つのネタでどう見せるかとか、
はいはいはい、
そういうので言ったらライトオフと同じ時期にやったアンフレンデッドっていう、
ああ面白かった、アンフレンデッド、
あれ結構ね、はい、なんかパソコンの画面だけなんだよね、そうそうそう、映像自体が、うん、あの SNS とかで、うん、そのやり取りだけで見せていくんだけど、
うん、
どこまでそれ持つのかと思ったら、
そうそうそう、
やっぱね比較するってだけあってめっちゃ考えてて、超感心した。
そう、俺やっぱね制約を設けてる映画ってもうそれだけですごい好きなの、
うん、
ちゃんとやりきったってところで話がどうこうとかじゃなくて、
うんうん
うん、いや面白いなそれはっていう、
一人で見れます？
見れるし、なんならパソコン画面で見たらいいよね。
そう、俺パソコン画面で見たもん。
あ、
俺は、
そう、スカイプがトゥットゥットゥットゥなると、あれ俺のだっけ、これなんだっけなるっていうね、
面白い、
そういう楽しみ方はね、うん、ありますね、
うんうん。
あとね、こういう進化の方法あんのか的な、劇場版本当にあった呪いのビデオ55。そう。だから
まあ、
めっちゃ今、70ぐらい多分出てると思うけど、今。ちょっと55はなぜか劇場でやったんですよ。
はいはいはい、はい。
視聴者からね、呪いのビデオですよって投稿されてるのをお見せするっていう体のね、まあ、淡々とまあ紹介していくんですよ、その、
うんうんうん、
時々ね、じゃあ実際にちょっと検証してみましょうか、その場所行ってなんとかとかってやったりすると、今まで扱ってきた映像が、このシリーズ、ありえない進化形態まで来たなっていう、劇場仕立てにするためには一本筋が通ってた方がいいでしょうねっていうところをどう料理したかっていう、これで解決できるのか、そうかっていう、これはいいんじゃないですか。
なるほど。
じゃあ最後にね、一番最近ホラー映画見たっておまけさん
のバイバイマンっていうのを今最近
見ました。
見たいやつ、
ないわ、
うん、設定的にはそのバイバイマンっていう名前がね、知ったらもう最後みたいな、知らなかったら悪いこと起きないのに、知ってしまったがためにみたいな、まあ、これもやっぱりかなり面白かったですね。なんか言葉とか人間がそれ自体を認識する、認知するとかってなんだっていうところを最終的には持ってい くので、
へ
ー、
あ、これただ単になんか安い B 級なのかなと思いきや、興味深い面白い映画でし
たよ。ということで、
はい、
まあ、夏もね深まってまいりますし、次回はですね、はい、夏映画、
あ、大きく、ね、
大きく夏映画でそういうのを教えてください。
ドイラジ自由研究第1弾緊急企画、 夏休み直前、学校の怪談特集、イエイ。
僕が今回ね、紹介したいのはですね、1995年から始まった劇場版シリーズがありまして、うん、1999年学校の怪談4までの、この魅力をね、研究発表させていただこうかなと。
はい。
はい。まずですね、学校の怪談シリーズっていうのが、ホラー映画においてこれどういう位置づけなのかっていう。これ実はね、すでにね、俺死滅したジャンルだと言っていいかなと思います。それ何なのかっていうとね、ジュブナイルホラーですね。じゃあ何が違うのか。こんな恐怖を味わいたくないを疑似体験しに行くのが今のホラー。
はい。
けど、このジュブナイルホラーは、こんな恐怖を味わいたいを体験しに行く作品なんですよ。子供たちが一緒に楽しむ、まあ、テーマパーク感覚ですね。これが未だに根強いね、人気を持っているから、まあ各地でイベントが続いたりしてるっていう、そういうシリーズなんですね。ということで、まずじゃあ、1995年、学校の怪談。一言で言うと、旧校舎に閉じ込められた子供たちが、お化けに追い回されて大騒ぎするっていう、作品なんですけど、これご覧になりました？
見ました。
見ました。
あ、
いや、初めて見ました。
うん、そうですね。
これはね、ちょっと大人になってからどういう感想を抱くのか聞いてみたいなと思って。チャムレーさんどうでした？
私楽しかったですよ。
おー、よかった。
なんかツッコミどころが多くて楽しかったです。
あ、なるほどね。それ正しい気がします。はいはい。おまけさんどうですか？
おまけはそうですね、うん、もういい年したおっさんなんで、
うん、
ちょっとまあもう見れなかったですね。
ちょっともう距離が離れすぎてる。
そうだね。いや、本当に少年少女のための物語として、うん、その時に味わうものとして作られてるなと思って、うん、俺ら世代とかでホラーではなかったけど、うん、僕らの七日間戦争とかだったんです。
ああ、いいね。
ああいうのもやっぱりあの当時だからすごく特別な、すごくいい映画だったイメージがあるけど、今見るとよくわからないけどっていうのはあるから、そういうのに近いのかなとか思った。
あ、そうかもしれない。そういう感覚ですね。
うん、
まあ、一作目が作られた当時は子供たちの間で学校の怪談ブームっていうのもすでに起きてた。まずね、脚本家の奥寺さと子さんに。
そう、奥寺さんだったんだねっていう。
そうなんです。細田守作品で有名ですけど、サマーウォーズとか、狼子供とか、時をかける少女とか。子供系やらせたらもう、
間違いない。
右に出るものはないでしょっていう。で、その後ですね、監督が、これがメジャー一作目となる平山秀幸監督に声をかけて、まあ、ここで平山奥寺コンビっていうのがね、後にシリーズ3作手掛けることになるんですけどね、これが非常に相性が良かったと。この映画のトーンっていうね、これ決定づけたのはやっぱりね、アバンタイトルですね。笹野高志がスイカのメリーさんに襲われるっていう。これ、俺子供の時でも、なんだろうっていう、ね。なんか、怖さと楽しさが同居したバランスっていうね。
はい。
これがもうシリーズずっと通底してる感じかなっていう気がしますね。で、この映画にはね、たくさんの登場人物やキャラクターが出てきます。学校の怪談のお化けって言ったら、代表格はテケテケ。これご存知ですか？
下半身がない。
そう、そういう怖いイメージ。平山さんも、そのテケテケとか知らねえから、全然世代でもないし。これをポップアイコン化したと。これがね、ピンクの小さなゴリラみたいな。
あ、あれか。
あれ。
あれなんですか？
そう。あれがね、テケテケテケテケって言いながら。
え、なんか浮いてるやつだよね。
そう、浮いてるやつ。全然違うじゃん。
全然違いますね。
ゴーストバスターズみたいな。
そうそうそう、ゴーストバスターズみたいだよね。うん、あれが、テケテケで、この映画結構出てくる。
ポップアイコン。
そう、ポップアイコンになったんですね。
うん。
まあ、さらにね、廊下は走るなっていうね、熊ひげさんっていうね。これも、幽霊でも妖怪でも何でもないだろうっていう。モンスターだろ、普通に。
まあまあそうだね。
あれ、もろにエイリアン2のパクリみたいなシーンがね、なんか出てきたりとかするんですけど、まあそういうのがごちゃ混ぜになってると。で、まあ子役もいろいろ個性的な子が集まってるんだけど、やっぱ中でもね、唯一混じってる大人がいるんですね。でこれがね、野村博信演じる小向井先生。これはもう最高にいい顔しててですね、誰よりも叫ぶし、もう子供差し置いて逃げるっていう無責任なね、キャラクターなんですけど、だからこそこのキャラクターもすごい必要だったなっていうのは、子供の心を持った人間しか入れない旧校舎。そこにね、大人になりきれてない大人だからこそ、このパーティーに参加できてるっていう、このキャラクターがいることによって、それぞれのわずかな成長みたいのが、なんか際立つなっていう。
野村博信はね、いや、すごくハマってましたよ。
ね。
頼りない小学校の、ちょっと子供にも舐められそうな、先生って、ほんとあんな感じだなと思って。
そうだよね。群像的なストーリーじゃないですか、この話って。もう最大の主役はですね、学校。
まあそうですね。
ですね。学校ってのはやっぱ特別な場所で、まあ子供たちが長い年月をかけて過ごす。だから人の思いが詰まるとやっぱ心霊化が起きるっていう。なんかまあ説明にはなってるな、気はするんですね。
しかもやっぱ小学校だからね。
そう。
一番長いから、6年間という。
そうそう。ギュッとなってる。そういう学校が主役であるってことと、あともう一つですね、岡本綾がね、出てきますけど、不思議な少女。 で、あの少女と旧校舎っていうのはね、やっぱ共通する境遇と目的が俺あるなと思って、それは何かっていうと、
うん、
取り壊しを待つ旧校舎っていうのと闘病中の少女っていうのは、これどちらも死期の迫った存在、だからもう焦ってると、かつ人に忘れ去られたくないっていう気持ちが強いんですね、だからこそ結託してるわけですよ二人は。
なるほど。
だから僕はね、この学校の怪談シリーズ通して全部こういう話だなと思ってます。人と人ならざる者による思い出作りに、まあ、巻き込まれた人々の話怖がらせはするけど誰も死なないし、
うん、
物語から脱落しても復帰できる、このスタンスがお化け屋敷感覚ですね、これが学校の怪談の俺魅力だなっていう風に思ってます。最も毛色が違うのが学校の怪談4、これだけちょっと2年空いてるんですねシリーズ、でこれはね、すでに忘れ去られてしまった学校と生徒が思い出してもらうために奮闘するって遠くから来てる発想なんですね。
何より一押しだったのが双子の
2人、ゲロ兄とね
そう
ゲロの弟ね、
あの2人のなんかこう鏡とかでこう反射してなんか、あれのなんかシンパシー感が結構テンション上がりました、何それいいねって思いました、
ね、
よかったあれ、
双子ならでは
そう、あれよかったなと思いました、
ね、双子憧れもね、ちょっと解消してくれるっていう、
なるほどね。あ、だからキャラクターで言ったら俺やっぱあのお姉ちゃん
篠田
亜紀、パッと見一瞬あれ男の子、男の子と思ったら、なんか私とか言って、あ、女の子だっていう、やっぱ小学校の 4,5 年生の女の子が、その成長してって体つきも良くなって大きくなるけど、今まで男の子と同等にもいたからっていう感じがすごく出てて、あ、こういう子を出してるのは小学生を主人公にするっていう点で、すごく良かったなって思って
思いました。
そう、だから実際は女の子の方がやっぱ成長早いから、一番大人に近い存在だと思うんだよね、彼女が。だから俺一回校舎を出てるんじゃないかなって思う、
ね、ああなるほど、ね、
ああ出れましたよね、
じゃあますます好きのね押し付けをしたいと思います。学校の怪談シリーズの魅力、それぞれの一押しポイントですね、
はい、
まずね1から岡本彩が可愛い、これは大事ですね。2なんですけど、ツンデレの竹中夏実がね可愛いってことね、結婚されたということでおめでとうございます。
おめでとうございます。
結婚できたんだ
俺の初恋の相手が、
相手があ
らららら、何の話だ
で3ですね、3なんですけど前田亜希が可愛いで、4ですね、4はまあさっき打って変わって雰囲気違うんですけど、主役のね豊田舞、可愛いっていうね、
全員可愛いって言ってるな。
この子もねオーストラリア行って結婚しちゃったらしいですけどね、
あ、そうなんですか、はい、おめでとうございます。
おめでとうございますということで、じゃあ学校の怪談の今後、
今後
どうなっていくべきなのか、こたつ的にはですね、怪談っていうもののね役割っていうものを考えた時に、やっぱりね親の見てない場所でも誰かに見られているっていう感覚、だからまあなるべく良い子でいようみたいな、そういうなんか自由を抑制する効果っていうのまああったんじゃないのかな。そろそろね俺は5をね俺はやるべきなんじゃないかと。もし5をやるならこういう感じがいいと思います、お化けを信じている大人が、お化けを信じない子供たちと旧校舎で閉じ込められる、これはねやるべき。
その大人はもう、あの頃から20年ぐらい経ってるから、
経ってるから前田亜希とか、
そう、
細山田隆人とか、まあ、誰でもいいから、ワーキャーやればいいんですよ。
ワーキャーね、
ワーキャーやればいいんですよ。それを当時ね感じた憧れみたいのって、大人になった時に子供の時の自分に戻れる回帰できる場所になるんで、これはねやっぱ今の子供たちにもジュブナイルホラーとして持っていてほしいなっていうね、願望があるんで、ぜひやりたいぜひ脚本書きたいっていうね、はい、ふうに思います。ということで今後ですね、ドイラジ自由研究っていうね、コーナーをやっていこうかなと。まあ、今回はちょっとね、あまりにね、こじらせてるんで、もうちょっとライトな、例えばね、ここの映画館のポップコーンってうまいよね、みたいなのとか、訓練シーンのある映画っていいよね、とか、エンドロールで監督の名前で止まる映画ってダサ作が多いよね、とか、そういうね、ちょっとした法則とか、気づいた発見があれば、僕らがね、ゆるーく検証して、ワイワイね、騒ごうかなっていう、そういうコーナーをね、今後やっていきたいんで、法則とかあったら、ぜひね、お寄せください。ドイラジ自由研究、やっていきたいと思います。
ドイラジ
急げー映画館。
このコーナーは、今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見てない人への興味を促したりする、全国の映画館応援コーナーです。
今回、キネマの神様が選んだ作品は、
ジョン・ウィック・チャプター2。
こちらについて語っていきましょう。 あらすじお願いします。
謎に包まれた国際的暗殺組織を乗っ取ろうとする以前の殺し屋仲間により引退生活から呼び戻されたジョン・ウィック、7億円の懸賞金をかけられ全世界の殺し屋に命を狙われることになりといった物語です。
ということで、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、うん、まあ一作目に引き続きなんですけれども、うん、面白くなりようがない
ズバリだな、はい、
ただアクションは見どころがあったなという感じですね、うん、チャンブレーさんどうでした？
まあ DVD でもいいかなっていう感じです。
あーなるほどね、はい。おまけさんどうぞ。
俺はいやなかなか楽しみましたよ。
おーよかった。
楽しむだけの映画だなみたいな、
うん、
前作がちょっと物足んなかったんでアクションとかが、
うんうんね、はい、
そしたらなんかそれを踏まえてるのかもう最初からバカみたいに全開でやってんで、
うん、
あじゃあもう存分に楽しもうみたいな感じでした。
うん、うん、あ正しい、うん、
それわかりますね、わ、はい、かります。
さあメールをいただいております。
はい、
ラジオネームポテマキさん舐めた真似をされた彼がブチギレて敵を皆殺しにするフォーマットは全く同じなのに前作をはるかに上回る傑作アクションになるとは本当に予想外。まず何よりもブランニューでオールドスタイルなアクションが秀逸でした。ビリヤード玉のごとく車でポンポンと跳ねられる敵、撃たれても安心なチートスーツを使った近接格闘プラスガンアクション、チャカチャカ見づらいカット挟まない香港映画ばりの見やすい編集が施された戦闘シーンなどなど本当にキリがないくらい素晴らしいアクションの連続に思わず合唱。殺し屋たちの誰もが殺す殺される覚悟を持っているのも素晴らしい。一般人の視点を完全に排しているので余計な倫理観は不要なのも前作ではなかった安心要素。一番の戦闘シーンはやっぱりコモン演じるカシアン戦、地下鉄パートの乗客が降りる中じわりじわりと近づく両者、後で友達と真似したくなるシュールでかっこよいシーンで絶品、うん、イケメン女子のルビーローズはどんなかっこいい戦いを見せてくれるのか楽しみでしたが意外とあっさりなのが唯一の不満、うん、自宅での電撃出演を期待しています。ラジオネーム山岡さん、ニューヨークの暗殺者人口が多すぎて草生えましたホームレスと兼業している人が多くて暗殺業も生活大変そうだなと思いました視点がすごいです、うん、ラジオネームエリア48さん、 MX4D で2回鑑賞してきました。
お
ー冒頭15分のカーアクションから格闘乱打戦に至るシーケンスまで 4D フル稼働、弾着返り血、階段落ち、ナイフ、鉛筆の力加減まで映画に見合った 4D 演出効果が的確に考えられていて、うん、完全ハマりました、
うん、
すげえ。劇中のセリフ、運命は勇者を味方にするを引用すれば 4D は映画を味方すると実感、うん、また007スカイフォールキングスマンに次ぐ男子スーツ萌えな映画でした。ラジオネームシマディさん、オープニングでの俺の車だというマッドマックス怒りのデスロードばりの車への執着心と裏腹にマイカーをベコベコにしながらカーアクションに大興奮、必ずヘッドショットでとどめを刺す戦い方は相変わらずアクションシーンの見せ方のバリエーションが増えて全体的にボリュームアップしてた印象です。自分が一番上がったところはテーラーやソムリエ、アカウント部などの存在です。殺し屋を支える職人たちが描かれることで世界観の広がりと奥深さを感じられました。シャレの効いた会話がセンス抜群でかっこいいです。自作のオープニングシークエンスではホームレスになっているジョン・ウィックが殺し屋に気づいてもらえないところから始まるはずなので観客からのそれプライベートのキアヌ本人じゃんという総ツッコミによる幕開けに期待しておりますということで、そうですよね、
うん、
アクションはすご
い、それは良かったですね、
は
い、
うん、
1もそんな感じなんですか？私1見てないんですよ。
ああよく言ったねそれで
そうだね、まあ意外と1見なくても見れるタイプには仕上がってたかな、
うん、
その妻を亡くして犬が大好きな殺し屋っていう知識だけ入れて、うんうん、見に行きました。じゃあ
大丈夫ね、うんうん、1やる前にね新しいアクション格闘技みたいな感じでガンフーとかっていう、
はいはい、
ガンプラスカンフーみたいな、うん、を歌い文句にしてたのでそこまで言うならすごいものが見れるんだろうと、
ガンカタ的なね、
そうガンカタっていう昔ね、うん、そのクリスチャン・ベールが主演のリベリオンって映画でね、
うん、
拳銃の拳法、うん、ガンカタっていうね映画史に残るアクションが、うん、開発されたのでそれに匹敵する何かかと思ったら、
うん、
特に何でもなかったっていう肩透かしが1はちょっとあったんですけどもう2はもう、そう、ガンフーとかもう、そういうことじゃなくて、近接格闘とガンアクションを一緒に、どんどんどんどんやっていこうみたいな、
うん、
そういう感じはすごく潔かったかなっていう。
そう、その振り切り良かったね、
うん。
アウトローみたいな感じの重たいアクションがずっと続く感じがして、俺の中で。そこがね、俺は良かったですね。
うん、
ポテマキさんがメールで言ってましたけど、
はい、
あのスーツの中にね、実戦用っつってこう、う
ん、弾通さない、う
ん、なんかまあ防弾チョッキ的な、防弾チョッキ。あれのね、弾をフンって落とすシーンね。
ありましたね。
うん、いいなーっていうね。
あれ、笑わせに来てるんですかね。
まあ、リアリティじゃない？
そうそうそう。
あ、リアリティか。
プロとかの。
そうそうそうそう。嬉しいし。あとね、肩ゴンベのいろんなとこに銃ちゃんと置いとくっていう。
うんうんうん、
あれも、そうじゃないとおかしいよなってずっと思ってたから、
うん、
ちゃんとね、戦いを見込んでいろんなとこに仕掛けてたのは良かったですね。はい。
あとやっぱりその、シマディさんが言ってる、これワンからのあれですけどね、
はい、
コンチネンタルホテルグループ的なやつの、それぞれの仕事人たちにいろいろ頼むとか、
うん
うん、ああいうのがあのオリジナリティ高くて、
そうだね、
まあワンの時も、うん、一番そこがしびれたかなと、
うんうんうん、
あのフロントの黒人の眼鏡かけてる方、
そうそう、普通のねホテルとか普通のテーラーの雰囲気でなんかやってることは違うっていうね、
その殺し屋界のファンタジー性みたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、
そこを楽しむ映画なんだと思うよね。
そうそうそうそう、
なるほど、
ありえそうなファンタジーぐらいのなんかバランス感覚はすごくいいなっていうのはあったかなっていう、
そこが魅力でもあり、
うん、まあそこに乗れるか乗れないかが
逆に俺欠点でもあるとは思うんだけど、うん、じゃあ僕一作目のねところからの感想なんですけど、
はい、
まあ一作目って単純につまんないなと思うんですけど、
うん、
なぜかっていうと感情移入すべき対象の逆転が早すぎる、
うーん、
犬を殺されたから仕返しする。リベンジムービーとして機能したわけですよね。リベンジムービーっていうのは構造上弱者が強者に立ち向かっていくからスリルが生まれる。ところがジョン・ウィックの場合ってもともと強いんですよ。なので、まあこれは銀帝小林さんがね、命名してる。舐めてた相手が実は殺人マシーンでしたものなわけですよね。うん、でこの場合っていうのは強者が弱者を一掃することでカタルシスを成立するっていう話なんだけど、どうやったら成立するかっていうと、主人公が相手にとって未知の敵である場合なんですよ。これね、ランオールナイトでもね、えってなったところなんだけど、要は未知の敵でなく窮地の中とか、
うん、
そういう風になると、うん、同情すべき対象が瞬時に主人公から敵側に移行しちゃうっていう、怒らせたこいつらがかわいそうみたいな見方に変わっちゃうっていうね。それがもう、さっきまで俺犬殺されてかわいそうって思ってた気持ちがどこ行くのこれみたいな。これがちょっと早すぎる、あまりにも。じゃあ今回のチャプター2っていうのはどうなのっていうのは、敵役となるサンティーノっていうのがね、
うんうん、
もうすでに不自然な存在なんですよね、
うん、
主人公のね驚異的な部分って分かってんだけど、ただ怒らせるための間抜けっていう、うんうん、つまり話に意外なことは起きませんって提示されてるもんだから、
うんうん、
面白くなりようがないっていう、
うん、だから物語的な面白
さ、ね、そう、物語の面白さは何にもない、
うん、
ただアクションは面白いっていう。
そう。
本当に、ね、だから、ね、
本当に改めて、もうチャプター2見て思ったけど、うん、
はい、
1の頃はまだね、その リベンジムービー的なところがあったから、見えてなかったけど、これはアクションと設定を楽しめる。
そう。っていうジャンルだったんだっていうね。ようやく分かった。
そう。う
ん、でもストーリー動向じゃない。
そう。やっぱ点をいっぱい見ていく映画だったという。
そうそうそう、そういうことですね。
だって、知ってんだからね、ジョン・ウィックのこと、今回のな、あの人ね。それなのにね、あんなことやっちゃってね。
うん、
意味わかんないよね。
全く意味わかんないよね、うん。そこをね、説得させようとかそういう気もないから。
ない、
うん、その瞬間敵が雑魚に見えるじゃん。
うん。
それって絶対面白くないよね。
うん、
私は、見せ場アクションとか。のところのこう肉弾戦でこうもみくちゃにうわーな階段ゴロゴロゴロゴロってなってからなんかすぐバーでカランコロカランコロみたいななんかすぐ急にスッてなんかこうテンションが一休み一休みみたいな感じになるのがなんかそのアップダウンがこうついていけなくてなんかもっと盛り上がったシュッあれ、うん、みたいないうのがなっちゃった、
ね、ほら相撲とかさ、はい、出てくる、
はいはい、
シーンとかさ並行して見せるもんね、
う
ん、
そうそうそう、
まあそこはもうなんかこう雑魚を、うん、並行して一気に処理みたいな
処理みたいな、
うん、だからやっぱり今回物量戦だったよね本当に、ね、
あるべき2の姿だよね
そうそうそう、あ、そうそうそう、あ、80年代のエンタメ感と物量を上げて、
うん、
総合力を高める、うん、昔ながらの2っぽいなと思った
、
うん、
正しい2ですね、
うんちなみに俺お酒飲むシーンすごく好きですよ。
本当ですか？
俺は逆に、あれアップダウンじゃなくて、行き切ったからの、珠玉の、あのシーンって感じがする。
だからみんなプロだからこ
そ。そうそうそうそう。
なんかみんな共通、なんかコイン持ってるじゃないですか。
ね、
あれって何ですか？みんな使えるんですか？
あれは殺し屋稼業で通用するコインですね。
そう。だからあのコイン出さないと、いわゆる武器とか、テーラーとか、うん、お酒さえもう飲めない、うん、ああいう世界の中ではっていう。
でも身分証にもなってるし、
うん、そうそうそう
そう。そういうやつ。
通貨にもなってるっていう、う
ん。あれ結構出てきますよね。
うん、うん。
そうだね、
うん。
あれをね、セメントの下にしまったりしてたからね、最初。う
ん、あ、あれか。
あれと銃とか。
そうそうそう、そうなんです。だワンダと、あれを、ずっと封印してたんだけど、
うんうんうん、
犬が殺されたんでもう切れたっつって、あそこぶっ壊して、戻ってくるっていう。
そうそうそうそう。
なるほどね。
俺結構好きなのは、うん、弱っていくというか、はいはいはい、老眼とかもそうだったんだけど、うん、最近なんかこうね、うん、老体に鞭打つとか、はいはいはい、なんか傷だらけになっても踏ん張る的なアクションが結構好きで、うん、というか、 なんか見せ方としてやっぱそれ正しいなと思うんだよね、うんうんうん、打たれたら傷持ってとか、うん、そういうのがずっと延々とついてて、いやいいなと思ったんだけど、この話がそもそもワンの5日後っていういや嘘だろっていうね、うん、回復力どうなってんだっていう、
そんな短期間の話、
もうねワンでもねもうマジ重症だったからね
、まあ、だから最初からちょっと足引きずってる感が若干あったのか、満身創痍って言われてあれだけど、
それにしてもみたいな、
それにしてもね、
まあそのヘッドショットでね、うん、バーンってとどめさせていくっていうのは、
これももうなんかトレードマークみたいな、
トレードマークみたいな、
だから必ず殺すから、うん、頭を絶対最後は撃つと、
あ、至近距離で、
そうそうそう、最近ねフリーファイヤーって映画があったけど、はいはい、意外と銃で撃たれても死なないし動けますよっていうこともあったからね、それを前提としたずっと撃ち合いする映画っていうんですけど、フリーファイヤーって、だからちゃんと頭打って本当に殺さないと後でね、うん、後ろから撃たれるとかあるから、
うん、みたいな、いや俺ねそこなんですよ、うん、要はスーツ新調する時にね、はいはい、そういう防弾チョッキ的なのも用意できる世界じゃないですか、
はい、あ、なるほど、そういうことか、
俺全員ヘッドショットを狙わないとおかしいと思うんですよ、はいはい、てか殺し合いになってないじゃん、だからジョン・ウィックが全然撃たれなさすぎっていうか、うん、防御に関してはそんなに頑張ってるタイプじゃないじゃん、攻撃が早いっていう、
攻撃早いね、
もう歩いてるだけで自動的に、
考えずに自動で頭打てる、
そうそうそう、うん、もう人いたら撃つみたいのが、うん、もう勝手になってるみたいなそういう感じなのにちゃんと頭狙わなきゃダメなんじゃないですかっていうね気は、
でもなんか最初から頭狙い撃って分かり同士だと避けれるというか対処できるのかな、
あーそうか、あ
まあでもいいシーンありましたね、顧問との、
あ、はいはいはい、
お互い服打つっていう、匂、はいはい、わせる会話だけで通じ合うとかの上でお互い打っちゃうっていう、
顧問がまた出てるっていうのがランオールナイトっぽいですね、
へ
はいはいはい、
やっぱマトリックス見てる人からしたら、やっぱローレンス・フィッシュバーンが出てくるっていうのは、
はいはいはいはい、
ビューって感じだね、
あ、なるほどね、ホームレス軍団のボス、
あ、あの人か、
あの人はそのマトリックスでね、
かマトリックスシリーズの、まあ、相棒で、
ま
あ、キアヌ・リーブスとずっと一緒にやってきた人だから、この人がまた出てくるってことは、そう、まあ、敵じゃないだろうっていうね、
だから手助けしてくれるなっていう感じが出てるっていうね、はい
は
い、
でもまたこれもポテマキさんが言ってたんですけどね、うん、女殺し屋のルビーローズ、はいはい、あのキャラクターは新鮮ですね、
うん、
要はろう者であると、
うん、
耳が聞こえないから手話で会話するっていう、
うん、
そんな殺し屋いんのかみたいなね、
うん、1ではああいう存在はいなかった、
要はものすごい音のうるさい銃とかでも耳音で使えたりする可能性があるじゃないですか、
うん、
そういうのってなんか強みなんじゃないかなっていう、うん、
やっぱルビーローズに期待していったんですよ俺も、
あ、そうなんですか、
今年トリプル X 再起動っていう映画でも出てて、
あ、そうなんだ、
そう、ビン・ディーゼルが主演でドニー・エンとかが出てたやつでね、はい、
うん、
それの、ビン・ディーゼル側のチームの一人のスナイパーとして、うん、もうそれもめちゃめちゃ最高にかっこよかったんですけど、女スパイのナイパーとして、
おお、
いや、だからそれもあったから見て、いや、やっぱなんかもう立ち姿だけでなんか異様にかっこいいというか、う
ん、かっこいいよね、
うん、戦う武器がナイフっていうのがね、やっぱいいんですよね、うん、なんか素早さが表現できてて、だけどやっぱこうやっぱ物足んなかったですね、もっと活躍してほしかったっていうか、
逆に活躍させるために、
うん、残してたのかなっていうのはあるよね、
うん、
いや、あれ美味しいですもん、
う
ん、あまり感じなかったですか、
いや、ツイッターですごい盛り上がってるなっていう印象はあったんですけど、アングルかな、足からこう映すアングルがいいみたいなの、でもあの人のこうかっこいい、なんかすごい様になってる感じは私も同意です、うん、かっこいい、
俺やっぱ結構女性からモテるね、
うん、
女の人だなっていう気は、
うんうん、
ということで、じゃあジョン・ウィックチャプター2、うん、
はい、
非常にねアクションシーン超見どころ満載ということで、
うん、
はい、
だからあれだ ね、あのエリア48さんが言ってる 4D で見るっていうのもいいのかもしれない ね
ちょっとそれ
印象全然変わるでしょうね、最初のアクションシーンからもう前のめりで、
ね、
見れそう、
うん、アクションてんこ盛りだから、
うんうん、じゃあ次回のルーレットなんですけれども、話題作がですね、カーズクロスロード、カーズの3ですね、ついに始まりましたんで、そしてこたつが入れますのは2015年のベスト3に入れたね、心が叫びたがってるんだ、
うん、
これの実写化版がねとうとう始まったということで、はいはい、心が叫びたがってるんだを入れます。おまけさん、
まあ一応オープニングで今日トム・クルーズやったので、
はい、
ザ・マミー、呪われた砂漠の王女、
ハムナプトラ感がね、
うん、強いですよね、
強いですね、うん、
はい、じゃあ私カーズクロスロードで、
でお休みのマリッペは幸せ、これ1960年代の再上映ということですね、うん、タンタンは君は一人じゃない、
ポーランド
の映画だそうですね、そしてガワラさんが海辺の生と死、 満島ひかりが出てるというあたり、かなりいいんじゃないでしょうか。さあ、ルーレット、失礼しまーす。はい、
はい、はい。
あ、来ました、ザ・マミー。
お
ートム・クルーズのために、一肌脱ぎましょう。
はい。
ということで、皆さんでザ・マミーを見ていきましょう。それでは、次のコーナー行きましょう。
ドイラジ。
暗い映画愛。
このコーナーは、世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回いただいたお題がですね、ラジオネーム山岡さんから、26世紀青年です。こちらのあらすじお願いします。
極秘実験で一時的な冬眠状態にされるも、手違いで500年後に送られた世界は、国民の学力が著しく低下しており、環境破壊も歯止めが効かず、すべてが堕落しているという世界でした。主人公ジョーは、タイムマシンで過去に戻るため奮闘するが、といった物語です。
ということで、
はい、
じゃあ皆さんテンション聞いていきましょう。じゃあこたつですね。これね、風刺コメディのあるべき理想形だなと。
おぉ、
激褒めでお願いします。
おぉ、
おまけさん、
すげえなと思ったのは、うん、こういうもの作れるっていいなっていう。
ああ、なるほど ね
やっぱそうそうそう、風刺コメディとしてただのおバカにも見えるけど全然そうじゃないっていうものをちゃんと作れるっていう、うん、
はい、
しかも今見るとちょっとっていうね。
そうね、ジャムレさん、
私はしんどかったです。間々のナレーションが唯一まともなので、うん、それでこう、はいはいはい、精神をこう修正していかないと、
うんうんうん、
もう本当になんか知能が低下する感覚がもう、
あ、こっちも侵食してくる。
そう、
なるほどね、自分がバカになっていく。
そうでしたね、
はいはいは
い、
いいんじゃ
ないですか。いいね、
いいね、
いいんですか。
いやいや、そういう狙いがあるでしょ。
うん、あ、そういう感じですか、うん、それがしんどかったですね。
いや、だからそこをしんどいって感じれるってことは、うん、まだ大丈夫っていかないんだけど踏みとどまれそうな人
です、ね、焦ろよってことだもんね。
ね、そうそうそうそう。
お二人は違いましたか？
バカになっていく感覚はまあ確かにね、
うん、
感じなくもないけど、
うん、
それが最高ってことですね。
そういうことか、はい、
うんうん、まあ、僕ね、伊坂幸太郎が好きなんですけど、
はい、
彼の重力ピエロって作品の中で、
うん、
こういうセリフがあるんですけど、本当に深刻なことは陽気に伝えるべきなんだよっていう、
うんうん、
これね、結構文脈をこれでずっと頭の中に残ってて、
うんうんうん、
もうほんとそんな感じで、これね、脳みそ空っぽで作って見てるような映画に見えて、
う
ん、実は本質的なことばっかりだなっていう。
そうだね、
その感じが、いやすごいなっていうね、ことですね。
実は本質的なことばっかりなんで、実は堅苦しいとも言えるかもしれないっていう。
あ、なるほど。
逆に見るとね、エンディングとかも意外とスッと終わっちゃったしね、そういう意味では。
だって当時ね、公開された時アメリカ国民の人はもう激怒りっていうね、うん、
へー、
だから風刺のコメディだから、はい、ブラックコメディだから、
うん、
ある種のね、アメリカ国民の疑似化だと思われてもしょうがないからね、
うん、
で、まあ、半分そうなんだろうし、まあ、でそこに危機感を感じてるから、
うん、
逆にこのシーン超気に入りかもみたいなとこはありました？
ポイントポイントで500年後の未来がこうなってってるっていう、
うん、
面白さ、
あ、もうゴミだらけで、
そう、ゴミだらけでとか、俺やっぱね、スターバックスだね。
はいはいはい、
スター
あれね、
スターバックス行こうぜっていう言葉が卑猥な言葉になっちゃってるっていう、
うんうんうん、でマークは普通に、
う
ん、あの絵ですもんね。
綴りがちょっと変わってんだっけ。
字幕がスターアーみたいな、
うん、そうそう、だから綴りが変わって
る。そういう風になんかこう伝承していくものです、うん、徐々に変わっていくことってあるよなっていう、
うんうんうん、
それがもうもはや名前しか繋がってないっていうのは全然あるよなって思って、
うん、
もともとこうやって始まった
のに、あとだからこう一息休憩入れようが、
う
ん、コーヒーじゃなくて、
うん、
そういう行為にな
っているそうそうとかは、うん、まあ、基本的には下ネタとか僕好きではありませんけれども、
うん、
まあ、この世界だったら、あ、そうかもな、あるなっていう、う
ん、ちゃんと考えられて、
うん、
そういう風になってるっていうのが見えるからってことだね。
だから本当やっぱ風刺的だなっていうところで、うん、こうめっちゃ面白いシーンだなって、
うんうん
まあ俺あとやっぱ最初がねいいよ、やっぱつかみのね、
つかみね、
今の人たちの、象徴だもんね、
うん、
仕事とかで忙しいからとかで子供作らないとか、
うん、
あの自分の生活とか人生とかを優先しすぎて未来にはつながらない、うん、っていうのと、
うん、
そのもう、まあ逆にこっちも今のことしか考えてなくて、もう何も考えてないから、どんどんどんどんできちゃった、できちゃったで、どんどんどんどん拡散していくっていう。
ね、子供たくさんみたいな。
あれのね、見せ方とかが、こう、ファミリーツリーの増え方とか、異常さとかが、こっちは全然なしで、
うん、
っていうのはちょっと、絵的に面白いなと思って。まさに危機感も見えてくるみたいな。
うん、うん、うんうん。
まあ、俺はなんかそこのちょっと見せ方は、うん、まあ、違和感までいかないけど、うん、まあ、優勢遺伝を繰り返してるのと劣勢遺伝を繰り返してるからっていう風に見えるのがちょっとそういうことなのかなっていう気がして、うん、というよりは俺はその教育者たる人間が知性がないから、うん、その人がたくさんの子を抱えてるから、うん、知性が低い人たちが増えてってるっていう、なんか後天的な理由の方が大きい気がするんだよね、
うん、
なんか生活感の差を見せてるけど結局環境が人を作るっていう点が強いから、まあそれのなりの果てが多数派の環境が支配するってことではあるから、
うんうん、そうそう、だから俺らもさね、ずっと基本的にはね、子孫ってさ、うん、より優れた子孫を残そうという本能にのっとって生きてるはずじゃん俺らは、うん、けど500年前の人と俺らを比べた時に今の俺らの方が優れているかって比べたら、うん、そんなことは別にないと思うんだよね、うん、そこは変わりないというか、うん、だからやっぱ後天的な理由の方がもっと大きいのかなっていう気がするから、
うん、
なんか何も考えてない親が子供たちを育てるとどうなるかみたいな方を見せた方が良かったかなって気がしたんだね、うんうん、何も考えずに増やすことは別に悪くはないかなっていう、
ね、時間の問題だろうね、
うんう
ん、あん中で見せるっていう、
ま
あ
ま
あ、
そうだね、
あ、そ
だから子供作らないと作るっていうだけに絞ったからかもしれないね、
まあ、あともう元々の話ですけど、
うん、
俺放題、
あ、はいはい、
結構いろいろ言われてるけど、
そうだね、う
ん、ジャケットも
B 級感あるというか、うん、俺ね放題完璧だなって思ってて、
おお、なるほど、
これほどバカっぽさがにじみ出た
ああそういう意味でね、
うん、かつ時代感も分かる、
うんうんうん、
てか話が分かる、うん、ってないんじゃないかなっていう、
うんうんうん、
俺イデオクラシーを多分どんな訳し方しても、
うんうん、まあまあ、
ね、本当にピンとこない映画になるんじゃないかなっていうね、
まっさらで26世紀青年だとまたピンとこないけど、
うん、
まあ、あの日本人としてのあの漫画の前提があるからのパロディだっていうのがありでね、
まあだから山岡さんメールでね言ってましたけれども、
はい、
作物にねゲータレードみたいな飲料水を与えて枯らしてるっていう、
うんうんうん、
この設定もね超面白いなっていう、
まあそうね、
水というものが、うん、ああトイレで使うやつでしょっていう認識になってるっていうのは、
うん、
そうなってくるよねっていう、
うん、
なんかいろんなものがやっぱ形骸化してくると、
うん、
どんどん分かんなくなってくるんじゃないかな、そうそうそ
う、ちょっと思い出したのが、うん、ちょっとした知り合いとかで昔、うん、水とかお茶とかを常備でそれを常に飲むよりは、うん、野菜ジュースを常に飲むとかの方が健康的じゃんみたいな、だからそれの逆転みたいな発想で、だから方向が違うだけで同じような感じだよねっていう思って、
まあまあ、
ね、うん、
野菜ジュースだったらもしかしたら若干いける可能性も
あるけどねそうそうそうそう、
あるよね、
うん、
まだ糖分とか入ってるとちょっとあれだけど、う
ん、
野菜を野菜の肥料、
まあ、糖質ゼロの
ジャムレさん、さっきからすごい首をずっとかしげてますけれども何にも賛同していない感じ、
そうですね、
どこにね大きな引っかかりという
か、ね、なんだろう、なんかこっちはまともにこう説明をして助けとかを求めているのに、はお前何言ってんのみたいな、
うん、あ、イラつ
くテンションでこう返されたりとか、うんうん、大統領の人たちがなんかこう集まって会議みたいな、
はいは
い
はい、
でもなんか堂々巡りのなんかあったじゃないですか、うんうん、
電解質がいいからね
そうそうもうそれ言っとけばいいでしょみたいなのが、ああいう感じもちょっとって なんかなりましたね、
うん、なんならその電解質だけ取れば、
うん、
ちょっと意識高い人が集まっても、うん、ちょっと新しい言葉使いたがって、うん、意味分かってないの使いたがってるみたいなことがあるから、
なるほどね、
頭いい悪いじゃなくねみたいな、
うんうんうんうん、
そういうことですよね、
うん、
もう何にでも置き換えられ
エビデンスが、
ね、
そうだよね
みたいな、
だから、
ね、必要にカタカナ語
使うとか、ひょっとしたら価値基準が単純にイケてるイケてないみたいなね、
あ、もう本当そうだよね、
そういうことだよね、
うん、うん、
だから意識高くて頭いい人たちが横文字よく分かってなくても使うのもイケてると思って使ってるもんね、
うん、うん、
そういうのは一緒かもとか思って、
確かにね、
うん、なるほどね、
まあね、言うてもこのねドイラジで俺らがね、うん、どんだけ使ってるかっていうね、
怖い怖い怖い、
どんだけそういう言葉にねごまかしを煙に巻いてきたかっていうう
ん、
一緒ですよ、
完全にバカっていう、うん、
一緒ですよ、
だから要はね、そうだ、頭のね、まあ賢いっていうかね、うん、そういう人たちから見たらもう俺らも話通じないやつだなって思われてることはもう間違いないですよね、
うん、
話の通じないバカと喋るのは確かにイライラはするんだけど、うん、ただね、唯一バカは悪人じゃないっていう、
うん、
あ、
要はバカは悪人になり得ない、
うん、
まあ、純粋、
そうそう、純粋なんですよ、
うん、
だからね、キアヌ・リーブスが主演してたね、ビルとテッドの地獄旅行ってありましたけど、は
いはい、
それってもうバカ2人少年が世界を救うって話なんですね、
うん、
でもあれバカだからなんですよ、
うん、
バカって純粋だから、
うん、
そういう悪いやつじゃないっていう、うん、
純粋だから、うん、ちょっと言いくるめたら素直に信じちゃってそうそうそうみたいなこといっぱい描かれてたよ ね、
出てましたね、うん、簡単 な、 なんか引き算の
そうそうそう
800億なんか利益がなんちゃらみたいな、はいはい、
タイムマシン行った時にお前利子のぐらいやるよとか、ね、
そうそうそうでめっちゃ大嘘ついてなんか800億だよって、うん、いいねお金大好き、うん、お金大好きばっかり言ってるあれあのシーンはちょっといいなと思いましたけど、うん
いろいろ騙されてる人はああいう風に、まあ、そういう感じでとりあえず、うん、俺はあの世の中ってもうウォーリーみたいなさ、うん、本当になんか最悪な世界だなという風に見れるけど、うん、全く逆で、うん、悪人の死滅したこれからは全部希望になっていく世界に立ったって考えるとすごくね希望しかないんじゃないかなって気がするんだよね。
なるほどね、うん、最後の希望に向かってる感じで終わりましたよね。
そうそうそうそう、だからもうダメな人間が淘汰された世界だというふうにも見れるかなと、
うん、
でちょっと平凡な人が来たから世界が救われる。
そうそうそうそう、
そのままだとあれだけど、うん、普通の感覚もないと世界自体は滅んじゃうと、
まあそれはそうですよね、うん、だから偏っちゃダメってことは何事も、ね、でも俺らのねいつも絶賛ばっかりだろしょうがない。やっぱり乗れない人が一人いる、これが人類を救うわけです。
おなるほど、うん、
だから僕らは人数が必要なんですよ。一人で語るとどうしてもね、
うん、
そう一方向になっちゃうんでね、うん、じゃなくてやっぱこうあそういう見方もあるのかと毎回ね、うん、思いながらこうね賛同したりとか、それが後々世の中を変えていくとことなんじゃないですかね
ちょっとリアルに、ね、やっぱ今だからこそ怖く感じたのは、もともとそのゲータラデート的なやつを作ってた会社がね、うん、水でやればいけるって言ったせいで、はいはい、倒産しそうみたいなんで、うん、暴動みたいな、うん、若干起きてるとか、ああいうの見るとトランプ政権的なね、うん、怖さがね、やっぱりちょっと思うから、うんうん、意外にやっぱこの映画って、映画好きにはネタ的には有名だったりするから、うん、見たいなと思ってたけど、ずっと見れてなかったけど、あ俺このタイミングで見れてちょっと良かったかも、
ね、タイミングは完璧だよね。
そう
これが全然笑い事じゃない
かないっていう、う
ん、ブラックコメディのブラックが強すぎるっていう、
ね、強すぎる
なるほど、
まあ、あと個人的に面白かったのは主演がルーク・ウィルソンで、はいはい、まあねお兄さんはオーウェン・ウィルソンなんですけど、はい、リハビリやろうぜっつって殺し合いみたいな、
はいはいはい、
あんじゃん、
はいはいはい、
そのリハビリ界のスターみたいなやつ、うん、
バーンって言うじゃん。 あ、 あ、 はいはい、
あいつマジお兄ちゃんなんだよね、アンドリュー・ウィルソンっていう。
そうなんですか。
あそうなんだ。
そう
えあの炎で
そうそう炎でバーってやってくれ
る。あんまり似てない感じ
ね。似てないよね、
うん、
てか全員か似てないよね。
似てないね。そうだったんだ。
お兄さんが殺しに来てる
ねえ
いやあのお兄さん結構いいキャラだったけどね。
いいキャラだよね。
なんかエンターテイナーでしたね、
うん、こっちこっちって言いながらね、いやいやみんな違うよとかって言って、うん、非常にバカっぽくて、バカっていいよね、
うん、あとだからリタ、
リタはね、
リタのね人、
うん、なんとも言えない顔だね。
なんとも言えない。でもあの人もっと普通に中年のおばちゃんのイメージだったから、
う
わなんかえこんなグラマーな感じなのとか思ってちょっとびっくりしたっていうか、
普通同士で話してるのにそいつもちょっと話通じなそうな感じね。
そうそうだね。だからちょっと未来の方に寄ってる人だから、うん、だから未来での立ち回りが上手いってい
うね。うまいよね。
だから金虫取ってるっていう、う
ん、あいつは悪いやつになっちゃう。
そうだからそう、まあまあ商売的にそういうことしょっちゅうやってんだろうなって、うん、ピ
ン地球性だから
って、そうそうそう
待たせるっていうね。そうそう
そ
う、
すぐ溶け込んでましたね、うん、
アップグレードが追ってくるからって言ってるあの感じは、うん、あれバカみたいな、
ちょっとね、うん、ね、主人公もいやいや冷静に考えろみたいな雰囲気で、時代的にも来ないからっつってね。まあそれだけでも逆に言ったら恐怖的なところで支配されてたんだなっていうのがあるんだろうね。
まあそうだ
ろ
うね、
うんうん、
ね、エンドロール終わってからの、はい、実は、
うん、
アップグレードも、
うん、未来に
そう
来てた。
だから冷凍してたっていう、
みんなと一緒ですよね。ゴミの中からウィーンって開いて、はい、なんかハッと出して、うん、リタ探そうみたいな、うん、トコトコトコトコ歩いてる。
それはリタをやっぱ追うために。
へー、なんですかね。
いや俺思うけどやっぱりあれ1年間眠れて金めっちゃもらえるじゃん、
うん、
で俺もやろうみたいな。
選ばれない限りはね、その計画を企画した人が捕まっちゃったじゃん、
うん、
ってことはその麻薬関連のやつで、うん、そいつも捕まるはずじゃん、アップグレードも。
うん、
逃げたのかな。
逃げたのかな。
なんかうまい具合に入れたんですかね。
ちょっとだから理屈は
ちょっとね、
付録的な要素としては面白いね、
うんうんうん、
そういえば俺今回は吹き替えで見ましたね。
あ、そうなんですね。
だからなんかノット手話が、
はい、
うんうん、
なこと知るかみたいな。
あ、そうなんだ。
やだそっか、吹き替えだとまた変わりますね。
だから俺結構やっぱコメディは吹き替えで見ることをね、自分におすすめしてます、ね、
うん、なんか早いからって言ってましたっけ、情報が。
そう、早い、情報早い、うん、だから本当は何言ってんのかとかも全然わかんないし、うんうんうんうん、 そういうのを気にしないためにはいいかなっていうね、
うん、
まあ、というわけでですね、26世紀青年つまりですねバカは世界を救う
バカと普通の人が
あ、そうかもね。
そうだ。
だから僕らは凡人ですから、
うん、
普通の人を目指して、
うんね、うんうんうん、
バカには陥らないぐらいの凡人として、うんうん、なんとか這いつくばって生きていこうじゃないかと、
うん
う
ん、
僕らの応援映画ということにしましょう。
はい、
はいはいはい、
ということで山岡さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで次回の暗い映画愛ですね、ラジオネームポテマキさんからいただきました。今回のミニお題トークがホラーということで、あのスピルバーグやデビッド・リンチにも影響を与えたと言われる1955年のカリウドの夜をリクエストします。お兄ちゃんと妹ちゃんが牧師を名乗る殺人鬼と対峙する自宅ホラー、恐ろしくもあり滑稽でもあるメリハリ効いた演出はきっとあえてで、こちらの気が緩んだ隙をついて絶妙な恐怖を叩き込んでくる見事なホラー映画だと思います。もろエクソシストなシーンも必見ということで、次回ハリウッドの夜を皆さんで見ていきましょう。そろそろお別れの時間となりました。はい、じゃあお願いします。
はい、各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは夏映画。新作映画を語り合う急げ映画館ではザ・マミー呪われた砂漠の王女を扱います。また暗い映画愛ではカリウドの夜をみんなで鑑賞していきましょう。さらにあなたが見つけた映画のちょっとした法則やなんとなく気づいた発見などありましたら、新コーナードイラジ自由研究でワイワイゆるーく検証しますので、ぜひ投稿してみてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターの場合はハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾えますので、ぜひご活用ください。それでは皆様、8月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
チャムレイでした。
まったねー